77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。はい、はい、今日は4月2日なんですけど、うん、先週はですね、桜をテーマにお話しましたね、
う
ん、
そうでしたね。
はい、先週はヒストリーなやラジオということで、
はい
はいはい、日本人と共に歩いたお花桜っていうのを ね、
そうですね、
お話したんですけど、はいはい、たまにあのヒストリーなやラジオってね、うん、歴史をテーマにお話しすることうん、あるんですけど、ヒストリーなやラジオ好きな方におすすめなんですけど、
はい、
おすすめの本がですね、うん、世界史を大きく動かした植物っていう、
うん
はい
うん、
この本ですね、これは植物学者の、稲垣、秀博さん、
うん、
秀博先生が書いた本なんですけど、うん、これ、はいはい、ここからですね結構、なやラジオのですねテーマを決めることが多いんですね、
う
ん、
なるほど、
はい、なのでこれ結構面白いので、はい、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。今日はですね、うん、まあ、前回お花でしたけど、今日は野菜ですね、
うん
はい
はい、
テーマはキャベツです。農家バーなやのなやラジオ、はい、で、まあ、キャベツなんですけど、まあ、毎週恒例、はい、原産はどこなのということなんですけど、はい、原産はですね、これ西ヨーロッパ、
うん
はい、が原産です。キャベツは、うん、結構前なんですけど、ナイラジも一回取り上げたことがあるんですよ。
あ、そうですか。
はい。はい、で、まあ、その時はですね、まあ、国内の、うん、まあ、いろんなね、キャベツの産地とかお話したと思うんですけど、
うん、
まあ、今日はですね、またちょっと違ったお話をしようかなと思います。まあ、そのキャベツなんですけど、まあ、もともとはですね、うん、古代ギリシャではですね、薬用として食べられていたんですね。
う
ん、
薬用ですか。
はい。あれ、薬になるのみたいな感じで思うんですけど。
何の薬だろう。
なんでしょうね。これ、あれですかね、うん。液キャベとかなんか、ああいう効果ですかね。
あキャベジンの、
はい、みたいな、なんかありますよね。
ありますね、
はい。ああいう薬用効果なのかどうか知らないですけど、
あ、
まあ、体にはいいですもんね。
思いつかなかった。はい。
まあ、ね、はい、あれ、液キャベ、キャベジン、あれ、何にいいんですかね、ちょっとやったことないですけど。
飲んだことないんですよ。
飲んだことないですよね。
はい。
まあね、うん、日々ね、健康に過ごすためとかそういうのなのかもしれないですけど、もしかしたら古代ギリシャ人もそうだったかもしれない。まあ、それがね、普通に野菜として栽培されるようになったのが、紀元前4世紀頃。
なるほど。
結構歴史が古いんですね。
古いですね。
はい。うん、でも、日本に入ってきたのは、日本でですね、普通に栽培が始まったのが明治になってからなんですよ。で、これが北海道開拓が始まったぐらいですね。
北海道でじゃなく、
はい、あ、そうですね、北海道で栽培が始まったんですけど、うん、だけじゃなくて群馬県でも結構栽培がされて、群馬県では、栽培技術を学ぶ、研究するために試験場があったんですね。はい、なので、まあ、それの、まあ、名残って言ったらあれなんですけど、で、群馬県嬬恋村ってキャベツでめちゃめちゃ有名なところがあるんですよ。
そうなんですね。
はい、まあ、うん、まあ、確かにこう九州だと、まあ、九州の産地のものが出回るんであれですけど、
そうですね、
はい、うん、もうこの群馬県の嬬恋村といえばキャベツ、キャベツといえば嬬恋村みたいなところです。はい、もうすごいスーパーキャベツ村みたいなところなんですけど、
スーパーキャベツ村、
はい、
まあ、これなんか昔人形がありましたよね、キャベツ人形って知りません？
ああ、なんか名前聞いたことあるんですか？
キャベツ人形じゃなかったっ
け？あ、なんか聞いたことあります。あれって何なんですか？ね、キャベツに似てるんですか？
忘れた。なんかアメリカ初じゃなかったっけ？
ああ、
もうちょっと忘れた、はい。後で調べます。
キャベツに全然関係ないのにキャベツって名前がついてるものといえば駄菓子でキャベツ太郎っていうのがありますよ。
いや知らない。
これ聞いてる方はキャベツ太郎知らないですか？野口さん知らないですか？知らないですか？
あ、
結構有名な駄菓子なんですよ。
キャベツの味もするんですか？
キャベツの味も全然しないんですよ。で、キャベツが入ってるわけで、入ってるのかな？多分入ってないと思いますよ。なんかこう小さい、なんかこうコーンスナックみたいなやつで。
なんか知らないです。
共通点は丸いところ。
色は？
色は茶色なんですよ。
あ、ちょっと違いますね。
そう、全然違うんですよ。なのになぜかキャベツって。
なるほど。ああ、
キャベツってそんなお菓子業界があやかりたいほどのものなんですかね。
どうですかね。
ね、美味しいですけど、
うん、
まあね、こうね、そっちはちょっと農業関係あんま関係ないかもしれないんですけど、
はい
はい、まあね、うん、まあ、今の季節的に言うと、うん、まあ、今美味しいのはやっぱり春キャベツなんですね。
春キャベツ、
はい、
美味しい、美味しい、
美味しいですよね。春キャベツ柔らかい感じがして、
そうですね、
はい、なんですけど、ね、冬キャベツと春キャベツってそもそも何が違うのっていう方のために、はい、お話しすると、
うん、
まあ、何気なく見てたらですね、ちょっと気づかないこともあるかもしれないんですけど、冬キャベツってこう寒玉キャベツって寒い玉キャベツって言うんですけど、
なんかキュッとしてますね。
そうなんです、硬いんですね、
うんうんうん、
でしっかりしてるんですよ、
うん、
はい、ずっしり重いんですね、
うん、
で葉は硬くて煮込むと甘みが出て美味しい。で春キャベツは、まあ、今美味しいキャベツなんですけど、秋ぐらいに種をまいて、うん、で春に収穫するっていう春キャベツ、
ふわふわっとしてますね。
そうですね、こう、はい、うん、でちょっと葉っぱもこうクシュクシュってしてる感じでつるんとしてない、まあ、これはまあ葉っぱが柔らかいので、うん、生で食べても美味しいし、
うん、
まあ、炒めたりとかしても美味しい、
うんうんうん、甘い感じがするんですけど、
あ、甘さも確かにありますね、うん、糖度もちょっと違うんですよね、
うん、
ちょっとデータがちょっとわからないんですけ ど、
なるほど、
実際に糖度違いますね。
あ、そうですか、
はい、まあ、ただ冬キャベツも煮込んだりしたら結構甘くなるんで、うん、まあ、それぞれの良さがあるかなって。まあ、そんなキャベツですね、まあ、先ほど日本では明治の初めくらいに始まりましたよって、栽培が始まりましたよというふうに言ったんですけど、はいはい、これはですね、もっと前から入ってきてはいたんですよ、
うんうんうんうん、
江戸時代くらいからですね、
うん、
が入ってきてはいたんですけど、まあ、最初はですね、観賞用だったんですよ、う
ん、あれを、
はい、めで
る、あんな植物があるじゃないですか、キャベツに似た、
多分ハボタンのことですかね。
あ、そうですか。
いや、でもなかなかいいと思いますよ。
あ、そうですか。
結構近い品種なんです。
あ、そうですか、
はい、
だってキャベツみたいな花でしょ、
はい、
紫とか、
なんかちょっと、はい、色が違うけど、はい、なんかキャベツっぽいですよね、
は
い、 そ、
はい、
それ結構、はい、なんて知ってたんですかって感じなんですけど、
いや、知らない
、まあ、もしかしたらそれをめでてたのか、うん、そのキャベツの花をめでてたのかどっちなのかはちょっとわからないですけど、はい、まあ、ハボタンのようにめでてたかもしれないですよね、
うんうんうん、よくなんか、ね、保育園とか学校にもありますよ、ハボタン
花壇とかによくあるやつですよね、
うんうん、
あれ多分今綺麗なの今くらいですかね。
あ、今くらいじゃないですかね。
今そうですよね、まだ大丈夫です、うん、まあ、2月くらいから早ければ、ね、見頃なんでしょうけど、まあ、まあ、確かにね、ハボタンってなんか私、うん、もう以前から綺麗だなと思いつつも、うん、これ食べれないのかなと思ってましたもんね。これ食べられそうじゃないですか
ね。そうですね、
はい、
うん、
まあ、なので、まあ、もしかしたらその江戸時代の人がもうそういう風に楽しんでたかもしれないんですね。
うん、
はい、まあ、花も綺麗ですよ。
花もね、
はい、でなんか江戸時代 の、 その誰だか忘れたんですけど、その記録に残してるんですけど、
うん、
キャベツって綺麗、はい、だよねってっていう風 な、 なんかそういうなんか日記みたいなの残してるんですよ。
え、そうですか、
はい、株に似た品種なんだけどって、
株、
はい、っていう風なこと、まあ、確かに同じアブラナ科なんで、花を見たのかもしれないですね。
なるほど、そういうことね。
江戸時代が終わってからその、うん、まあ、ヨーロッパ人 がやってきたりするんですけど、
うん、
まあ、その人たちに食べさせるために栽培が始まって、そして明治になって割と本格的に始まってって
えー、
いう風になるんですね。はい、まあ、ね、もしかしたらその花の方を見てたかもしれないですけどね、菜の花みたいな花が咲くんですよ。このキャベツのじゃ、花ってどう咲くのっていうと、
うん、
キャベツをですね、こう縦にこう切ったことある人いっぱいいると思うんですけど、切った時にこう芯がありますよね、
は
い
は
い、キャベツの芯、
はい、
ね、こう皆さん多分捨てちゃうと思うんですけど、
はい、
あの芯の一番先っぽの方です、はい、あそこに成長点があるんですね。
成長点、
はい、植物ってもう大体成長点ってあって、まあ、そこからそこが伸びるみたいな、
成長していくってことですね、
はいはい、まあ、っていう植物多いんですけど、キャベツもそうで、
うんうんうん、
でそれが、うん、キャベツの芯って短いですけど、
うんうん、
あれがもう成長していくとどんどんどんどん伸びていって、
うん、
そして真ん中から出てきて、はい、そして
咲きますね、
はい、そうなんですよ、うん、咲くんですよ。で、うん、今なんかそのあたりにね、菜の花みたいなのが咲いてるのを見ると思うんですけど、
うんうんうん、
はい、あれはもしかしたらキャベツかもしれない。
ということは成長させないためには、
あ、それです、
ということね、
はい、
うん、
多分もしかしたらナミさんも聞いたことあるかもしれないんですけど、
うん、
キャベツ買ってきたキャベツを長持ちさせるために芯をくり抜いてから濡れたキッチンペーパーをそこに詰めておくと長持ちしますよっていう、
いや、
丸ひいテクみたいなのがあるんですよ。
あ、本当、はい、今ちょっとキャベツ冷蔵庫で眠ってるんですけど、
あ、芯くり抜いた方がいいですよ。
あ、そうですか、
はい、
でキッチンペーパー入れるんですね。
はい、濡れたキッチンペーパーを入れ
る。いいこと聞きました。
役立ち情報もたまには言わないといけませんね。
はいはいはい、
まあキャベツだけじゃないんですけど、うんうんうん、結構あの植物ってこう成長ってね、うんうん、するんですけど、成長と、うん、あのまあ鮮度劣化、あのまあ別名老化って、これは結構あの、はい、似ているというか同じようなものなんで、
なるほど、ね、
なのでこう成長させないようにっていうことで長持ちさせる、はい、まあ、キャベツの本質っていうのはまあ芯なんですね。
はあ、なるほどね、いいこと聞いちゃったな今日、
ね、葉っぱがじゃなくて芯なんですよ。
なるほど、
これってあ れ,、うん、あれじゃないですか、うん、あのね、あのメンタルコーチの奈美さんのメンタルにちょっと似てるんじゃないですか。
そうですね、
奥底っていう、
そうそうそう、私たち の, その本質っていうのは、はい、そのやっぱりこう芯といいますか、私たちがキャベツであれば芯にあるっていうのと全く一緒ですね。
そうですよね、はい、多分中の方にあって、なかなかこう外からはアプローチできない。
アプローチできないんですよ、はい、であのまあ、これを例えて言うならば、はい、そのどうやってその芯に向かってアプローチするかっていう方法が、はい、一番簡単な方法がありまして。
簡単な方法、
まあ、簡単な方法ですね、はい、あのメタファーっていうことを聞いたことがあるかなと思います。あ、
メタファー、
うん、
はい、
メタファーっていうと英語圏ではちょっとニュアンスがね、はい、あの非常に伝わりやすいと思うかもしれませんが、はい、日本語訳ではね、はい、暗喩とか隠喩っていう言葉で訳されるんですね。
あ、はい、
もっと言うとね、あのもちょっと分かりやすく言うと例え話ってよく私たち言いますよね。
ああ、比喩とかの、
う
ん、
そう、比喩っていうことですね。言いますよね。そうそう、誰かにほらどうしても伝えないといけない、要するに、うん、あ、私がマスターのキャベツの芯に何かどうしても伝えたいっていうことがあるとしますよね、
はい、心の奥底に伝えたい。
そうです、そうです。でも大体そのままで伝わることも多いんですが、うん、中にはね、その耳の痛い話っていうものがあるじゃないですか。
あ、本人が聞いて、そうですね、うん、
でもどうしても言わないといけないだとか、ね、うん、例えば逆にその何を言ってもこの人がちょっと心折れちゃって慰めにならない時とかっていうのは時ありませんか、
うんうん、ありますよね、
うん、まあ、受験に失敗したりとか、
なんて言ったらいいんだって、
そうそうそう、なんて言ったらいいのかわからないっていう時ありますよね、
ありますよね、
うん、でそういう時にはね、メタファーっていうのはとてもね、その強力で便利なツールになるんですね。
ほう、これ、うんうん、メンタル的なお役立ち情報じゃないですか。
そうですね、うん、で一番その効果があるのはやっぱり、はい、子供さんですよね。
あ、子育てとか、
子育てにもう、はい、夫育てももしかしたら使えるかもしれませんね。あ、
同じですもんね。
同じです、うん、同じです。で子供さんがちょっと悪いことをしてこう 叱りますよね、うん、で例えば嘘をついて、
はい、例えば子供はね、うん、やりますもんね、
嘘つくじゃないですか、怒られるので、だから、
うん、そうですよね。
でも嘘ついてはいけませんとかって、うん、お母さん言いますよね、
うん、大体そう言いますよね、
うん、そうそうそう、うん、でもちろんそれは言うべきなんですけれども、うん、例えばですけども、うん、夜ね眠る前に、うん、もう一度そのお母さんが言った言葉をね、うん、まあなんていうのかな、定着させるために、うん、例えばですよ、うん、狼少年の話をしてあげるわけですよ。狼が来たって言って、はい、その羊飼いの少年が嘘ばっかりついてて、うん、最後には狼に食べられるって話ですね、うんうん、ですると子供は、あ、嘘ばっかりついてると最後は食べられてしまうんだなっていう、はい、その暗黙の暗示が入るわけですね。
はははは、例え話なわけですね。
そうそうそうそうそう、はい、うん、で皆さんもそのご存知のように、うん、その紙芝居とか絵本っていうのをね、うん、必ずしもそのハッピーエンドだけとか、ほら、うん、いい話ばっかりで、
うん、まあ、確かにね、
ということないじゃないですか。
そうですよね。
でそこにはもう必ずその暗示っていうものが隠されているわけです、うん、
はあは
あ、隠れた暗示ですね、はい、でまあ保育園です、うん、保育園私ちょっと時々お邪魔してお手伝いしてるんですけど、はい、お昼の前にまあ、大体紙芝居とか絵本を読み聞かせするわけなんですね。
あ、はい、
で絵本とか紙芝居っていうのはもう暗喩とか例え話の宝庫なんですね、
う
ん、
ああそうですね、
うん、
子供さんにとって特にね。
そうなんです、うん、で子どもたちが眠る前、大人もそうなんですけども、うん、眠る前っていうのは私たちの脳とか意識が一番こうリラックスしていて、うん、一番暗示が入りやすくなっている状態なんですね。
それ暗示がかかりやすい、入りやすい状態っていうのは、うん、メンタルの奥底、 中心まで届きやすいっていうような
届きやすいっていうことです。要するにスポンジを想像していただくと分かるんですけど、
はいはい、
スポンジはその水がもうそもそも吸ってるスポンジに何かもう、ま、やあの、はい、しようと思っても水はそれ以上入らないですから、
そうですよね、うん、
ちょうどそのスポンジがカラカラに乾い、まあ、柔らかく乾いて、カラカラじゃないですね、うん、柔らかく、うん、かあの乾いてて水がシューッと吸い込むようなあんな状態を想像してもらうといいんですけども、うん、
なるほど、
はい、はい、あのそういう状態があの眠る前が一番こういいって言われてるんです。
それってあのキャベツで例えるとキャベツの芯がに、うん、届きやすい状態、
そうそう、ちょうどキャベツの芯に届きやすいんですね、
葉っぱが開いてるかのような、
そうそうそうそう、もうそうそうそうなんですよ、は
い、そういう時じゃないとダメなんですか。
そうですね、まあ、直接言えばいいじゃないっていうことあるかもしれないですけども、ね、はい、あの大体その言いたくないことっていうのは大人でも子どもでも聞きたくないことの方が多いわけですね、まあ、
そうですね、うん、
そしてやっぱりね、繰り返し繰り返しその暗示を入れていくためにはやっぱりそういうその工夫がいるっていうことですね、
はあ、
うん、
はい、それがさっきのリラックス状態、
そうそうそうそう、う
ん、奈美さんのお仕事はこういうあのリラックス状態をこう作り出して、そしてクライアントさんのメンタルに働きかけるっていうような、そういったお仕事が、
そうですね、
よくされるんですかね。
そうですね、そういうこともしますし、うん、そもそもこう1対1でこう真剣にお話ししてる時っていうのは、うん、大体そういう状態に両者がなっていることの方が多いですね。
あ、そうなんですね、
はい、自然と
、
はい、じゃ あの後半ではですね、
はいはい、
あのどうしてそういうふうになるかっていう脳とか意識 の働きについて少しお話できたらなと思っています。
はい、メンタルの仕組みについて、秘密についてということですね、
はい
はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。脳カバーなやのなやラジオ、今日のテーマはキャベツということなんですけど、
うんうんうんうん、
はい、キャベツの構造に実はものすごく似ていたという、人間のメンタルのですね構造について、メンタルコーチの梅野奈美さんのお話を聞いているところですね、
はい、
はい、前半はメタファーについて、うん、メンタルの奥深くに、働きかけるっていう、ことについてお話ししたんですけど、
はい、
後半さらに、メンタルの秘密が飛び出す、
そうですね、
ということですよね、
はい
はい、
そう、前半は、ね、メタファーについてお話ししたんですけれども、
はい、
なぜメタファーがいいのかっていうその、まあ、手前の段階なんですけれども、はい、私たちの脳とか意識のシステムにはその外界からの情報をその人独自に勝手に削除してしまったり、
うんうん、
歪曲してしまったり、勝手に自分流に変えてしまうという働きがあるんですよ。
なんか随分都合がいいですよね、人間って。
そうそうそう、う
ん、
自分の都合のように聞いて、うん、自分の都合のように歪曲して、うん、自分の都合のように変えてしまうという働きがあるんですよ。
これなんか結構誰でもそうかもしれないですね。
そう、うん、もうあんだけあの人にこれだけ言ったのに全然違うことが伝わってることないですか、
うんうん、それはねありますし、多分こう皆さん経験があると思いますね。
そうですね、う
ん、
でそうなるととても残念な気がしますよね。
ですよね、一生懸命伝えたはずですよね。
そう、一生懸命伝えてるんですよ、うん、伝えてる方は、うん、でそういう場合にね、メタファーの方が、まあ、あの実にこう功を奏すといいますか、うんうん、メタファーっていうのはそもそも辻褄が合ってなくても本当はいいんですね。
あ、論理的じゃなくていいっていうこと。
論理的な、もちろんそうです、うん、っていうかなんかこう喋り方がむにょむにょむにょむにょってこんな感じでも全然いいんですよ、うん、
そんな伝え方ダメってなんか大体教わってきたんですけどね、
本当はね、
はい、
でまあ、そんなむにょむにょむにょって言ったようなそんな例え話されたら、はい、私たちの脳ってどういう風になりますか、
うん、なんかな、何言ってるんだろうって思うんじゃないですか。
そうですよね、はい、この人大体何言ってるの
そうですよ、ね、
という風に思うじゃないですか、うんうん、まあ、そこが狙いだったりするんですけども、
あえて、
あえて、はい、でそう思いながら、はい、脳とか意識っていうのはそれを理解しようというふうに働くんですね、はい、でわけがわからないほど、はい、その脳の検問上ね、ゆるーくすり抜けて、
はい、
私たちの芯である、キャベツの芯である意識の中心に、そう、あの到達して、
はい、
意外や意外残るっていう、
そんな風にした方が芯に届きやすいんですか。
そうなんですよ、
心の芯に。
そう、
へ
え、この人何言ってんのって言ったら、はい、自分の頭の中で、うん、心の中でこう理解しようっていう風に、まあ、作動しますよね。
へえ、なんか、あ、まあ確かにね、こうなんだろうなんだろうっていうのね、こ
う
聞きたくなるっていうような、
そうい
うことなんですかね。
そうなんですよ。
なんか何でも話すときはこう分かりやすくとか熱心に伝えるとか、なんかそういうのはよく聞きますけど、
そうですね、
分かりにくくていいとか、
でそう、そうなんですよ、
そういうのは初めて聞きました。
実はね、大切なことほどちゃんと言おうと思うじゃないですか、
うん、思いますね、筋道を立てて、
そうなんですよ、うん、で実はそういう方の方よりも、うん、なんていうんですかね、うん、なんかむにゃむにゃむにゃと言って、なんかあの人こういうふうなこと言ってたなっていう方の方が残ったりするんですね、うんうんうん、
でもなんかそれ分かりますね、うんうん、なんか論理的にお話したからといって、なるほど納得したっていうふうになるとは限らないですもんね、人間って。
そうなんですよ、うん、でメタファーがね、隠れた暗示って言われてるのはそういうゆえんからかなっていうふうにも思うんですね。でもしね、はい、まあ、マスターもそうですけど、うん、まあ、小さいお子さんを育てていらっしゃるなら、うん、そうですね、特に、ね、効果があるんですよ、はい、年齢的にも、
はい
はい、で賢い子に育てたいって思うなら、うん、例えばですけども、ちゃんとしなさい、勉強しなさいとかって、やっぱりもうちょっと、もうちょっとしてからだと思いますが、
うんうん、多分言うと思いますよね、う
ん、直接言うよりは、うん、その親がちゃんと情報を選ばないとダメですが、うん、その選んでメタファーとして物語や絵本などで話をしてあげることの方が効果が上がるですね。
はあ、でもなんかそれはなんか分かる気がしますね。
寝る前に特にね、うん、
あ、寝る前に芯に働きかけやすい時、心の芯ですね、キャベツの芯のように、
心の芯にですね、繰り返し繰り返しこう自分の伝えたいことを親がこう物語や絵本として話してあげることの方が効果が高いということですね。
なるほどね。そうなんです
よ。特にね、子供時代っていうのは、うん、その親御さんが話すことっていうのはもうね、うん、もう全身耳みたいな感じで聞いてますから。
ああ、はい、ありそうですね。
そうなんですよ。ちょっと自分の子供時代思い出してみてくださいよ、うんうんうん、そういえばね、お母さんがこういう話してたな、お父さんがこういう話していたなとか、うんうん、何々しなさいって言いながらも、はい、そこに何かこうストーリーが、うん、ストーリーのようなものがね、うんうん、あったものの方が残っていませんか。
なんか分かります。どういうわけかものすごく覚えてるものとそうじゃないものってやっぱりね、うん、あるんですけど、
うん、
それってこう、ね、もしかしたらメタファー、自分 の, そのメンタルの芯に働きかけていたものがずっと残ってるのかもしれないですね。
そうですね、うん、子供さんっていうのはその、何でしょう、道理が通ってなくても、うん、通ってても、
うん、
そこじゃないんですね。
確かにそうですね、
そこじゃないんです、うん、だからそういう意味では論理的ではないんですよ、うん、子供の方が、
うんうんうん、確かにそうですね、うん、そんな論理的な子供知らないですもんね、うん、親の言いつけ、でも お母さんの言ってることはここは矛盾してるよねとか
ちょっと怖いね
なんか嫌ですよね、そんな論理で動く子供って嫌です
よ。だからまあそういう、うん、理論的にとか論理が通ってなくても、うん、それは全然、うん、問題ないということですね、う
ん、なるほどね、
はい、
いかにね、この芯に働きかけやすい環境とか、うん、話しかけやすさを作るかなんでしょうね。
そうですね、はい、だから旦那さんにもそういうふうにこう、はい、まあ論、まあ、そもそも女の人の方が論理的じゃないって言われがちですけど、
うん、あ、なんかちょいちょい言われますよね。
そういうふうにこう、うん、こうやられたらどうですかね、うん、これを聞いてる女の、うん、はい、奥様方がいらっしゃったら、
は
い、
あ、そうですね、はいはい、リスナーの皆さん、でもこれってまあ男女もしかしたら関係なく、
そうですね、ね、
そうかもしれませんよね、うん、男の人理屈っぽい、うちの旦那で理屈っぽいのよとか、ね、言う人いるかもしれないですけど、うん、でも心に響くかどうかっていうのは理屈じゃなくて、
そうですね、
芯に届いてるかどうかってことですよね。
そういうことです、そういうことですね、うん、そう、
なるほど、
キャベツに広がってしまいました、
ね、キャベツにそっくりな人間のメンタル心にキャベツがあるわけですね。
心にキャベツがあるんですよ。
なるほどね、まあ、それに ね,、ね、働きかけやすい環境をどう作るか、そういうふうに、実際にどう活用するかっていうのがメンタルコーチのお仕事の一つでもあるっていう、
そうですね、いうことなんですね。はい、そうですね、
なるほど。そしたらこれあれですね、こう夫婦間の、うん、でも何か改善したいことがあるとか、課題を抱えているとか、
うん、
あとは部下に対してどんな風にチームを作っていくとか、
う
ん、
そうですね、
まあ、子育てもそうですし、
うんうん、
大体何でもそう、
そうですね、まあ、大人になるとそれと見破られないようにするっていうのが一つのテクニックかもしれません、まあ、
そうですね、
はい、
絵本を読んで聞かせるというわけにいかないですもんね
そうですね、
でもそういうのももちろん奈美さんに相談したら
そうですね、
いいということですよね。
そうですね、
はい、そうなんですね、
はい、
ね、これでもあれですね、奈美さんのサポートを受けて、ね、成功に導かれるかっていう、そういったパターン結構現代多そうですよね。
そうですね、まあ、成功と言わずともどういうふうになりたいのかっていうのがまあ先だと思うんですけど、ね、うんうん、どういう自分になりたいか、
トータル的な意味ですね。
そうですね、
そうなんですね、うん、すごいこう人間の心の中にはキャベツがあったわけですね。
はい、そして納屋にもキャベツがあるじゃないですか。
キャベツ
ありますか。
キャベツ、あ、当店にですか。
ないですか。
当店はですね、まあ、果実種が70種類以上あるんですけど、うん、キャベツ種はないです。
あ、ないですか。あ、そっか。
キャベツ種はですね、うん、どうなんだろう、こう作ってみようってあんまり思ったことないですよね。
あ、
はい、刃物系ってなかなか難しいです、ね、
あ、そうかもしれない、
はい、
うん、で言ってみたものの、
はい、まあ、いやでもね、あの何でも果実種にするのがまあ私の仕事なん で、
そうですよ、ね、
何回も考えたことありますよ。
あ、そうですか、
はい、あ、まあ、いろんなキャベツの品種があるので、もしかしたらちょっと臭みのある品種とかの方がもしかしたらうまくいくかもしれないですね。
キャベツのエキスってどんな味がするんでしょうね。
キャベツ、そうですね、多分漬け込んだらこう葉っぱのそのものの味がすごく出てくると思うんですけど、あの多分甘みとかを重視してるキャベツはもしかしたら香りが割と薄いので適してないかもしれないですね、うん、
あ、じゃあちょっと癖のある、
はい、
はいはいはい
はい、例えば、まあ、ちょっと苦みのある、紫キャベツとかですね。
あ、
はい、レッドキャベツ、あの辺の方が、あの、もしかしたら果実種にはいい可能性がありますね。
お、ちょっとやってみてくださいよ。
ちょっとなんかやりたくなりましたね。
うん、やってみてくださいよ。
さっきまでいやいやキャベツの果実種なんて難しいですよって言おうとしたんですけど、なんかちょっとそれ撤回します。なんか、ね、作りたくなってきました、
はい、お願いします。
紫キャベツやろうかな、
うん、まあ、いいかもしれない。
色も綺麗かもしれないですね。
綺麗ですよね、はい、
アントシアニンが含まれていて、
アントシアニン、
はい、うん、体もにもいいですよね、
うん
うん
うん、
もうね、あの、うん、私も農業時代もういろんなキャベツ作ったんですけど、はい、紫キャベツはですね、もう本当色は鮮やかですもんね。はい、もう結構硬いんですよね。あんまり食べなくないですか、紫キャベツ。
なんかキャベツの中に少し混じってる系のキャベツっていうイメージです。
そうですよね、はい、ちょっと混ざってるだけなんで、うん、なのでこうそれの味がどうっていうのね、
あれだけを食べたことはないですね。
はい、あれだけ食べると、まあ、ちょっと苦みがあるんですよね。で、肉厚、葉っぱが肉厚なんで、まあ、それは全然いいんですけど、うん、あの結構ね硬いんですよ。まあ、なので、まあ、家庭菜園で作るなら赤キャベツ、紫キャベツはですね、もしかしたらそんなに人気じゃないかもしれないですね、うん、やっぱりね、あの食べてこうむしゃむしゃ食べて美味しいみたいな、こう柔らかくて甘みのあるのがやっぱ人気ですね。
そうですね、やっぱりこう、はい、何にこう加工するかっていうのが台所、はい、でご飯を作ってる人の、
そうですよね、
まあ、頭でしょうから、
はいはい、なんでまあ多分こう柔らか系のキャベツが人気じゃないかなと思うんですけど、
うん、
個人的にはキャベツはキャベツでも、うん、芽キャベツとか結構おすすめですね。芽キャベツってあの茎にこうたくさんこう小さいキャベツが、芽キャベツが芽がなるので、キャベツとは厳密にはちょっと違うんですけど、あのそれをこうちぎりながら、あの少しずつ収穫できるんで家庭菜園には結構おすすめです。
芽キャベツ、
はい、一気に収穫じゃないからですね。
あ、なるほどなるほど、
はい、なので、ね、やってみたらいいんじゃないでしょうかということなんですけど、キャベツね品種がすごく多いんでちょっとね、あの1回ではねもう話しきれないんですよ、
ま
あ はい、これも他にもですね、サボイキャベツとかですね、塩水キャベツとかもいろいろなキャベツがあって魅力を語りたいんですけど、もうそろそろお別れのお時間になってきました、うん、
はい、
今日はあの珍しい回でしたね、
うん、本当ですね、
はい、
私がたくさん喋った回でした、
はい、メインパーソナリティのメンタルコーチの梅野奈美さんのお話、は
い、
もうね、聞いたわけですけど、
はい、
もう人間のねこうメンタルっていうのは本当にもうキャベツにそっくりなんだなってことがね今日、はい、分かりました。どうしてもこう何でも野菜で例えてしまう私の癖なんですけどはい、
はい、
でしたね。今日はメンタル苗ラジオでしたね、は
い、メンタル苗ラジオ、はい、そうですね、
はいはい、というわけで今日はメンタル苗ラジオでキャベツとメンタルを比べながらお話してきましたけれども、はい、皆さんいかがでしたでしょうか、
はい、
来週のテーマはチューリップです、
はい、あ、チューリップ、
はい
はい
はい、来週もお楽しみにということで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。 バイバーイ。